全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は年頭所感と題して、日本薬剤師会会長岩月進さんにお話しいただきます。
新年明けましておめでとうございます。日本薬剤師会会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと心よりお喜びを申し上げます。また平素から国民の健康な生活を確保するため、日夜諸君に精霊され、本会皆務に格別のご理解とご支援を賜っておりますこと、厚く御礼を申し上げます。さて、昨年5月には医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律が成立公布され、乱用等の恐れのある医薬品の販売方法の厳格化をはじめとする医薬品販売制度に関わる種々の改正が行われました。さらに薬局の機能等の在り方の見直しとして、健康サポート薬局の認定薬局としての制度化、健康増進支援薬局といいますけれども、薬局の業務と使命に直接的に関連する制度の見直しも行われました。その中でも重要な法改正事項の一つは、薬局開設者の責務として自薬局にとどまらず、行政と連携して地域における医薬品の安定供給を図る必要があることが明確に示された点であります。急速な少子化や過疎化が進む人口減少社会において、地域の医療資源たる薬局薬剤師の役割はさらに増しており、今がまさに正念場となります。本会はこの国民への医薬品の適正な提供という責務を実現し、地域住民が薬剤師サービスを確実に享受できる体制整備強化のため、昨年7月に地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストを策定いたしました。地域の薬剤師の皆様には、このアクションリストの策定と実行の趣旨を十分に理解の上、関係行政機関並びに他職種との連携協働のもと、薬局機能を強化し、地域完結型医療の構築に主体的に取り組んでいただくことを強く期待をしております。そしてこうした地域の取り組みが、本会が政策提言として掲げています地域医薬品提供計画の実現にもつながるものであると確信をしております。そして昨年7月の参議院選挙では、本田明子議員の2期目の当選を果たすことができました。政権与党に厳しい逆風の吹く選挙戦ではありましたが、関連する業界の方々の応援をいただきながら、なんとか当選が果たせたことは、全国各地の方々の目に見えるご支援の賜物であり、改めて感謝を申し上げます。次回の第28回参議院選挙は2028年に予定されています。本年は3年後に向けて、組織内統一候補である神谷政幸議員の当選を目指してスタートを切る年になります。引き続き国会議員付帯体制が維持できますようご支援をお願いいたします。加えて本年6月には診療報酬改定が予定をされています。原価の賃上げ、物価高騰等の影響に加え、いわゆる薬剤品目の急増、毎年の薬価改定による備蓄医薬品の資産価値の減少等により、薬局の経営状況は極めて逼迫しています。地域に根ざし、患者・地域住民のために日々業務に取り組んでいる薬剤師・薬局が継続かつ安定して薬物治療を提供していくため、引き続き関係各方面へ強く働きかけを行ってまいります。さらに昨年秋から急に浮上した OTC 類似薬の保険給付の見直しの議論の行方や、電子処方箋対応や薬剤師業務の DX 化に伴うスキルの確保や、そのための投資資金の確保も課題となっています。日本薬剤師会は開局のみならず、製薬企業、医薬品卸、行政、大学等で薬剤師免許を持って仕事をするすべての人たちの団体です。医薬品の供給不足、医薬品販売制度の見直し、規制改革、医療 DX の推進など、乗り越えるべき多くの課題がありますが、 一人一人の薬剤師がその職能を生かし、責任を持ってそれぞれの職務を果たしていくよう、全力で皆務を進めていく所存です。また、こうした課題に確実に取り組んでいくためにも、薬剤師の免許を持つ者が一致団結し、薬剤師会への入会、活動に理解を深めていただくよう、薬剤師組織のあり方に関する特別検討会を設置し、議論を重ね、今後の会員拡大のための方向性を打ち出す報告書を作成いたしました。日本薬剤師会の組織率は、平成2年の 47.8% から低下し続けており、直近では 30% を割り込む状況です。薬剤師の職能が多岐にわたっていることを勘案しても、医師会の 51.7%、歯科医師会の 60.3% に比べて低いと言わざるを得ません。会員数及び組織率は職能団体としての活動の影響力と実現に直結するものであることは言を待ちません。今後、日薬が薬剤師を代表する組織として社会的な影響力を持ち、その活動を維持発展させていくことができるかどうかは、会員数や組織率にかかっています。こうした状況に危機感を持ち、前回平成27年の答申では、会員を増やすための具体的な策を中心に取りまとめを行いました。一方、今回の特別委員会では、会員を増やす上で、現在の薬剤師会組織に構造的な問題はないかといった視点から議論を行いました。特別委員会としての意見は、本報告書に示した通りですが、総じて言えば、日薬が平成24年に公益社団法人ってなった以降も、薬局に紐づく会員という考え方が薬剤師会の中に根強く残っていることが多くの問題の背景にあるとの意見が出されました。また、今回の報告書では、三層構造への入会を原則することについて、引き続き堅持する方針を示したところです。薬剤師の方々には、地域薬、県薬、日薬の3つの組織に所属することが、組織を強化し、薬剤師の職能を守り、薬剤師の待遇改善につながっていることをご理解いただきたいと考えます。また、薬剤師を輩出する薬科大学、薬学部の関係者にも、薬剤師免許は自分たちで守る。免許を持つ者が団結することが力になる。との認識のもと、薬剤師会職能団体への入会の意義、活動に理解を深めていただければと思うところです。全国の薬剤師会の役員の皆様には、本報告書により示された考え方及びその趣旨について、十分にご理解をいただければと考えます。そして、魅力ある事業の実施とともに、会費や各種手続きなどの入会のハードルをできるだけ下げ、研修等を目的に入会を希望する薬剤師や、これまで非会員であった薬局開設者が自由に入会できるように、積極的に検討をお願いいたします。会員のさらなる高齢化が進む前に、若年層の会員を増やすことは急務ですが、組織の改革には時間がかかるのも事実です。全国の薬剤師会には、勝利を捨てて大道につく考え方のもと、本報告書を参考に、まずは議論を開始していただきますようお願いを申し上げます。薬剤師会は、免許を持った薬剤師が自分の意思で自由に入会できる組織であるべきです。本年からはこの報告に基づいて、全国各地の地域薬剤師会、都道府県薬剤師会の組織体制強化を一層進めていただき、各地域において職能を代表する団体として活動できますよう、日本薬剤師会も引き続き会員の拡大につながる事業を展開してまいります。薬剤師会は免許を持った薬剤師が自分の意思で自由に入会できる組織であるべきです。本年からはこの報告書に基づいて、全国各地の地域薬剤師会、都道府県薬剤師会の組織体制強化を一層進めていただき、各地域において職能を代表する団体として活動できますよう、日本薬剤師会も引き続き会員の拡大につながる事業を展開してまいります。2026年は令和8年で、干支は日の絵馬の年になります。日の絵馬は60年に一度巡ってくる特別な干支です。干支というと十二支の動物を思い浮かべますが、実はもう一つの要素である 十干という自然のエネルギーの組み合わせがあり、これらを合わせて一つの年が形作られているそうです。日の絵馬の日の絵は太陽の日のこと、つまり太陽の光を意味しているのだそう。そして馬もまた火の気を持つ力強い存在、この二つの火が重なり合う2026年は情熱や行動力が高まり勢いのある一年と解釈されているそうです。大地を蹴って走り出す馬のように自分の目標や夢が一気に動き出す、そんな年になることを期待しています。このような本年が全ての薬剤師がその専門性と使命感を高め、国民の安全安心な医療と健康を守る役割を果たし、さらなる高みを目指す一年となることを確信しております。結びに日本薬剤師会会の皆様のご活躍とご発展を記念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
今日は年頭所感と題して、日本薬剤師会会長岩月進さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。